皆さんこんにちは、憲法サロンの時間がやってまいりました。私は司会の住井孝夫です。この番組は日本国憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法9条京都の会がお送りしておりますけれども、毎回市民の皆さん、ゲストにお越しいただいております。本日のゲストは中京区にお住まいの藤井悦子さん。藤井さんお忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いします。
藤井さんは憲法について非常に活発にいろいろな活動をされているというふうに伺っておりますけれども、どんな活動をされているのか、どんな団体で、に加わっておられるのか、一つお話をいただきたいと思うんです。はい、
私もともとアジェンダプロジェクトという、アジェンダという雑誌を作ってるんですが、はい、それと平和憲法の会京都というのを前からやってるんですけど、はい、この間でその安倍9条改憲の全国市民アクション京都、はい、これ略称アクション京都というんですが、この、全国で安倍9条、安倍政権の下での改憲に反対する署名を集めようということで、はいはい、その3000万人の署名を集めるという、はい、そのため の, その京都 の, 団体をまあ、みんなで立ち上げまして、ね、それの今事務局をやっております。
そうですか、はい、3000万人というのは何か意味があるというふうに伺いましたけども、はい、
そ、はい、その全国で、まあ、国民投票が行われた場合 の, その有効投票数の過半数が3000万と言われてまして、はいはい、まあ、その数を集めてしまおう、署名で集めてしまおうというふうなことになっています。
署名なかなか大変ですけれども、はい、皆さん一生懸命活動されているんですか。
はい、はい、もう今年の夏にこの署名がね始まりまして、でその、まあ、このまず意味としてはその3000万筆を集めることによって国民投票の発議を諦めさせようと、もうその有効投票数、国民投票の有効投票の過半数をみんなが署名してるわけだから、はい、これは安倍政権としてもその国民投票の発議しても無駄だなと思わせて、それで発議を諦めさせようということで始まったんですけれども、はい、で仮に、まあ、国民投票になったとしてもその過半数が集まっていて先にみんな署名をしているから国民投票でも勝てるという構図らいでして、もうそれを必死で皆さん頑張ってやらなきゃいけないということで、その8月にこれ始まってるんですけど、はい、もう9月の段階でものすごくたくさんの人たちがもう各地で、私たちがこういう事務局を始める前からもう皆さん必死で取り組まれててすごいなと思いました。
そうですか、はい、京都は全体で有権者が200万とも言われてるんですけど、はい、京都ではどのぐらい集めることを目標としてるんですか。はい、
60万筆なんです、はい、でこれが結構大変な数で、はい、京都ではその安保法制、戦争法反対の時にその50万筆を集めた経験があるということなんです、はいはい、だけどもそれをさらに10万筆上回るということで、そのこの間その憲法9条京都の会とその安保法制 の, その市民の19日の 毎月のデモをやっている3団体が一緒にこれやってるんですが、はいはい、まあ、そこのところでその11月3日に丸山で集会が行われましたよね。
はいはい、はい、ありました。大きな集会で、ね、ありましたよね、何千人も
集まりましたね。
集まってデモ行進をされましたよ ね, ししたよね。市場の繁華街から河原町通りに向けてね、
はい、あの時にねその集まられたのが2400人だったんですけれども、はいはい、まあ、仮に2400人が60万筆を全部集めると考えると、うん、1人250筆を集めなければ、ね、別々の250筆を集めなければならないので、割と隣の人に書いてもらうとかいうわけにいかないから、割とこれは大変なことだと思います。
安倍9条改憲のっていうのは、まあ、はい、戦争準備をするということを阻もうということですけれども、はい、いろんな人に話しかけないとダメでしょうね。
そうです
ね、憲法も言葉では知ってるけど詳しく内容をご存知の方っていうのは、
そうですね、
いない場合もありますから、どんな活動されてますか。
そうですね、これは私たちはその各地の皆さんの活動 の, その署名の集約の団体ではあるので、はい、その私たちだけでこうどういう活動をするということではないんですけれども、例えばそのこれまでの9条の会の関係の地域の皆さんですと、その括弧にその地域の方が署名用紙を配布をして、でその 近くの要所要所に例えば署名を返すためのポストを設置してもらうということで、もうそういったことを始めて、とにかく皆さんに話しかけて署名を回収していくというふうな活動もされています。
私は戦争中に育ちましたから、子供でしたけどね、空襲とか爆撃とか、東京が廃墟になっているような様子は目撃しているわけですけれども、若い世代の皆さん、戦争についてどんな反応でしょう。
そうですね、やはりそもそも救助について今カトレが変えられようとしているということ自体を知らない人も多いかなと思います。今の学生なんかにね、いろいろ話しかける機会もあるんですけれども、やっぱりその憲法9条はやっぱり一応知ってるんですね、知ってるようなんですけれども、
平和憲法で ね、世界的に有名ですからね、憲法9条、日本国憲法9条というとね、
だけどそれが例えば、今のそのいろいろ東アジアの情勢であるとか、核開発の問題とかいろいろありまして、そういった中で、それを変えるということについてね、どういう意味があるのかなということをあんまり考えたことがないという人の方が多いような気がします。
そうですね、今、北朝鮮でね、いろんな動きが進んでいて、日本も危険性があるんじゃないか、攻めてくるんじゃないかで言われてますけれども、そういうところ一つ一つ、
そうですね、
話し合いをされないと
そうですね、
ダメですね、
そもそもこう、ね、核攻撃をされるとかこうミサイル攻撃されて、それをじゃあその自衛隊が強化されることによって果たして防げるのかという問題ですよね、
そうですね、
軍事力強化で防げるとはちょっととても思えないので、
憲法ではね、国際社会と仲良くして、いろんな国と話し合って戦争を少しずつなくしていこうっていうふうに言っていますけれども、その精神そのものを語りかけないと
そうです、
ダメだということですか、
もう際限なくこう軍備拡張競争をやっていっても、もうお互いにその戦争の被害を受けていったり、加害者になってしまったりすることもあるので、そういったことを避けるということはやっぱり日本国憲法の非常に大きなところなんだと思っています。
藤井さん ご自身いろんな活動されて、デモにも参加されてるんですけど、講演会なんかもうおやりになるんですか。
講演会はあまりないんですけどね、学習会とかは結構やったりします。
あ、そうですか、なんか東京新聞の女性記者の方と対談をされるという話も聞きましたけども ね、
対談をするのではなくてね、その企画をやってるんですけれども、
プロデューサーでやっておられるわけですね。何か今の状況について、運動について一言、最後にまとめのような形でお話をいただければと思いますけど。
そうですね、私はこれ安倍9条改憲のということなんですけれども、やっぱりその憲法の、前文でこう政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しということがありますよね、で私安倍政権が勝手に閣議決定やって、こう集団的自衛権をやってもいいというふうにすることがすごくもうこれに反する、もう政府が戦争を起こすと思いました、
終わりの時間がやってまいりました、今日のゲストは藤井悦子さんでした。この番組は憲法9条京都の会がお送りしております。ご意見ご感想をお寄せいただければ、幸いです。司会は住井孝雄でした。